ジャパンエクセレント投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8987ジャパンエクセレント投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の稲垣治さん、聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでお送りします。この番組は5月23日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8987ジャパンエクセレント投資法人 IR セミナーを進めてまいります。お話はジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の稲垣治さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。
稲垣社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご紹介に預かりましたジャパンエクセレントアセットマネジメントの稲垣でございます。まずジャパンエクセレント、よく三菱地所さんのジャパンリアルさんとですね、間違えれることがあるんですけれども、ジャパンエクセレントです。来月で、上場20年になります。まあ、20年というと長いようではあるんですけれども、実を言うと、NBF さんからスタートして、2006年のあたりっていうのはかなりリートが立ち上がった時期でございまして、まあ、言ってみればイメージの第2波ですかね。我々はまあ30数番目ぐらいのリートになります。ただ運用を始めてまあ20年ということですので、パフォーマンスもそれなりに上げて含み益もできてきたということでございます。特徴としてはオフィス特化型でございます。先ほどの大和証券さんと同じでございますけれども、オフィス特化型のリートということで、ポートフォリオについては我々の方はですね、まあ、都心中心ではあるんですけれども、比較的大規模が多いということと、あとはまあ駅地下が多いと、駅徒歩5分以内がほとんどという形になっております。スポンサーからの物件供給がほとんどになります。我々もですね、スポンサーからのサポート、これ日本のリート、まあ、多くがそうなんですけれども、スポンサーとの関係性を非常に重視しているということで、じゃあどういうスポンサーがいるんだということで、まあ、リートに求められる機能っていうのは3つあるかなと思っておりまして、1つが物件の取得譲渡、1つが物件の管理運営で資金調達ということです。我々ですね、スポンサー3社でこの3つの機能を強力にバックアップができる体制になっております。日鉄コア不動産、中堅のデベロッパーになります。第一ライフグループ、先般名前を変えましたけれども、第一生命さんですね。第一生命さんは生命保険会社のイメージ強いんですが、いわゆる不動産の PM、 特にオフィスの PM 領域では大手です。みずほということで、ファイナンスのサポートを受けているということです。で、続きまして、じゃあどういうポートフォリオの内容なんでしょうということで、資産規模は3000億弱ということで、上場リート58社の中で言いますとちょうど中盤くらいになります。物件数が33物件、稼働も非常に順調ということです。先ほど申し上げました大型が中心になります。大型っていう目安は23区であれば延べ床で1万坪というふうにイメージしていただければと思います。大型物件中心で、投資エリア前半3社が渋谷で来ましたけど、まあ、我々も都心が中心なんですけども、ようやっと渋谷から港区に我々力を入れてきておりまして、ポートフォリオの状況エリアで申し上げますと、
やっといろいろな地図という感じはするんですが、それでもやっぱり渋谷区のところから港区、中央区とあります。そして右側の方は全国のその他のポートフォリオと、
はい、
初めて聞きます。エリアごとの、状況、
はい、
お話しいただけますか。
都心は全般的に大変、需給がタイト化しております。やはりですね、人手不足からいいオフィスに対するリクエストが非常に強いというところと、 建築費の高騰からですね、新規の供給が今止まっている状態ですので、昨日の夜もちょっと仲介会社さんと一緒にお酒を飲んでたんですけれども、もう床がない、貸せる床がない、なので商売上がったりというような話をされてましたけれども、なので都心はもう全般的に好調です。で、まあ、せっかくですので我々他の地方も投資しておりますので、簡単に申し上げますと、札幌も今足元ではこれから開発ラッシュに入るんですけれども、賃料は上昇しております。まあ、ただコールセンターニーズがちょっと陰ってきていますので、やや心配というところはあるんですけれども、エリアを間違えなければ札幌も非常にいいかなと思っております。で、南に下って仙台ですけれども、仙台はちょっと今一時期ですね、供給が増えたということもあって苦戦をしているところがあります。今回我々ですね、仙台の物件は一物件譲渡しております。で、関東を離れてですね、名古屋ですけど、名古屋は絶好調になります。月壺でですね、まあ、4万円以上の開発案件というのがやっぱ出てきてますし、こちらも本当に床がない状況が続いております。で、大阪もすみません、絶好調でございます。よく聞かれると思う、グランフロントですね、梅田の、駅北ですけれども、去年、おととしと大きな供給があったんですけれども、全部消化しまして、非常に賃料もどんどん上げているという状態です。で、西に行って広島もですね、どんどん伸びているということじゃないんですけど、非常に底堅い状況です。で、那覇ですね、那覇は、供給が少ないんですけど需要も少ないということで、全部いいということはないんですが、那覇は今ちょっと苦戦しているというところです。ただやはりその都心中心に今絶好調ということです。特に都心5区ですね、都心5区、ここは非常に今強い、空室率も 2.2% という状態になっております。港区の物件ではありますけれども、若坂インターシティエアー2017年竣工をしておりますが、こちらがですね、我々のスポンサーの戦略的基幹物件になります。溜池山王駅に直結しているということと、38階建てのタワーで BCP が非常に優れていて、200時間非常飛発が動くという状態で、地域の防災の一角にもなっていると。で、大きな特徴は虎ノ門病院と連携したですね、専用の健康管理施設および医療施設が地下1階に入ってまして、オフィスワーカーの方は人間ドックとか、ちょっと体調悪いなって言ったらですね、虎ノ門病院出身の先生クリニックに見ていただくという利便性があります。あとはバイリンガル対応の保育園があったり、5000平米の緑地があったりということで、とにかくオフィスワーカーの働きやすさを徹底的に追求した最新のオフィスビルになっております。こちらについては今年追加取得したと、まあ、2.2% の持ち分ですけど追加取得しております。
さて、分配金のお話をお願いします。
はい、安定っていう言葉がキーワードかなというふうに思っております。いろんなですね、過去にその例えば金融危機があったりとか、コロナがあったりというところがあります。コロナで苦しんだ時期が2020年からございまして、この時は稼働率が 90% まで落ちたというところがございます。ただ我々分配金は稼働が下がっても維持をしたということです。まあ、若干下がったというところはありますけれども、苦しい時でも分配金の維持をしたということです。現状のですね、方針は安定した分配金を継続する。で、足元で申し上げますと賃料が上がってきてますので、これに成長の要素も取り入れていきたいというふうに考えております。都市口価格、ここで5月13日終わり値とありますけれども、残念ながら昨日13万8700円ということで年初来、安値になっております。そうしますと単純な割り算でいくと、大和証券さんほどじゃないんですけれども 4.4% の利回りです。6150円というのは これはお約束するところと。で、追加でですね、もし仮に物件売却があれば上振れる可能性ありますが、無効2期の分配金はこの6150円以上を出していきたいと考えております。
投資打ち価格の動向というところですよね。
やはりその長期の投資というところをぜひ考えていただければと思います。我々上場20周年というふうに申し上げましたけれども、20周年ここからですね、こう見ていただくとリート指数をアウトパフォームしている状況がご確認いただけるかと思います。リート指数で年率 5.5%、 我々のパフォーマンスで 6.4%、 苦しい時もありまして、リーマンの時はこう落ち込んだり、でコロナの時も大変だったりということはあるんですが、それでも長く持っていただいた投資家の方々にはこの利回りをお渡しできたかなと思っております。で、25年の12月末までではありますが、ここから足元の26年に入ってから東証リート指数、我々の投資口価格も軟調に推移してますけれども、25年に入ってからもリート指数に対してはアウトパフォームしておりますので、リート指数を上回るパフォーマンスは継続していきたいというふうには考えております。そうしましたら、ポートフォリオの内容と今までの分配金どんな形だったかってお話しましたが、じゃあ足元のですね、運用をどんな形でやってるのか、賃料どれぐらい上げられているのか、ポートフォリオの組み替えどうやっていくのかっていうところをご説明させていただきます。EPU 修正 EPU というのが一時的な収益と物件の譲渡益を除いた巡航速度の賃貸事業収益になります。今現時点で我々の EPU の水準、ここの40期というところ予想で2679円、これをですね、今後年平均 2% 以上成長させていくという方針でございます。で、これに対して分配金がですね、物件の譲渡による譲渡益が入るとこの EPU にプラスで上乗せされる形になります。で、この DPU につきましても今後成長させていきたい、持続的に成長させていきたいというふうに考えております。じゃあ具体的にどういうことをやりながら成長させていくんだというところをちょっと簡単にご説明いたします。リートの場合は外部成長、内部成長、財務資本戦略、大体ここでですね、どういうその分配金が構成されるかっていうのが決まってくるんですけれども、我々ここでまず外部成長につきましては、残念ながら今ですね、PO をしてどんどん規模を拡大していくというタイミングではないというふうに思っております。今はとにかくもう資産をガンガン回して入れ替えをしながら収益性を高めていくというふうに考えておりまして、具体的には3年間で300億しっかり物件を売却しながら、発生する譲渡益については投資家の皆様に還元して、で、入れ替え資産はより高い利回りのものを入れていこうという取り組みを外部成長についてはしております。ここの KPI は3年間で300億ポートフォリオの1割という形で進めております。で、続いて内部成長でございますが、賃料を上げる、これまでのご説明もありましたけれども、賃料を引き上げるタイミングっていうのは2回ありまして、テナントさんが入れ替わるタイミングですね、とあとは契約の更改、大体2年から3年長いと5年に1回契約の更改がありますけれども、契約の更改のタイミングがあります。今ですね、1年前に設定した目標なんですけれども、テナントさんが入れ替わるんであれば 10% 賃料を上げようぜ、契約を更改するときは、目処としては4割以上のテナントに対して 7% 以上賃料を上げていこうぜという目標を立てて進めてきております。比較的ここは順調に進んでおりまして、この辺はまた後ほどご説明いたします。
今外部成長内部成長
と
お話がありましたが、この両方ともそうなんですけど、結果的にこの財務資本戦略、ここまでしっかりと一番下お書きになられてるんですが、この前提としてね、これからの金利の読みってものがないとおかしいと思うんですね。社長銀行出身、どちらでしたっけ、
昔の、そうですね、
はい、IBJ ですね、
はいはい、
じゃあみずほ、その後みずほということ
ですね。みずほ銀行です、は
い、あの金利どう思われてる、予想されてるっていう部分と、はい、まあそれに沿ってるかどうかは分かりませんが、この財務資本戦略の整合性という部分もちょっとお聞きしたいなと思いますので、
はい、 あ、 ありがとうございます。そうですね、私あの1991年に銀行員になりまして、25年銀行員をやってましたが、まあ、一貫して金利は下がってきたということです。で、足元ですね、金利が上がってきて、おりますが、まあ、いろんな方のご意見聞くんですけれども、多分1年前に予想した人の意見は全部外れていて、半年前の予想もみんな外れていてっていう状態です。多分長期金利は、まあ、日本の潜在成長率仮に 0.5% だとすると、インフレ率入れて 2.5% っていうのがなんとなく落ち着きどころなのかなとは思いますが、ご案内の通りなかなか今国債の需給も厳しいということもありますし、世の中相当インフレになってきているということでですね、まあ、足元 2.8 まで上がってきているという状態です。で、私の読みとしてはこれが 3% を超えてどんどん上がっていくというふうには思ってはおりませんが、ただ、その期間、先ほど申し上げた 2.5 を上回る期間というのは長く続くんではなかろうかと思っておりますし、日銀の政策金利については、まあ、6月に1回上がって、加えて、年内にもう1回上がるというふうに想定しております。で、先ほどの大和証券さんと同じように、そうなったら何が起きるんだろうということと、そうなったら先ほど申し上げた内部成長にどういうドライバーをかけていかなきゃ EPU 成長がないかということは常に計算をしながら EPU 成長率というのを出しております。ただあの悪い金利上昇ではなくて、正常に金利が上がるのであれば、まあ、インフレの環境下賃料を上げられると思っておりますし、長期金利が上がっている状況でもキャップレートはまだ上がってませんので、物件の価格はかなり高止まりしている状態です。したがって今は物件を売ると売却益がしっかり出るタイミングだと思いますので、売る物件はしっかり売るで、賃料はしっかり上げるということで、まあ、この金利上昇に打ち勝っていきたいと考えております。そういう中で申し上げますと、金利上昇については、まあ、あのこの、まあ、いわゆるイールドカーブって、まあ、短期金利よりも長期金利の方が上がっている。多分その海外を見ると長短金利差が急速に上がっているのは日本で、海外は長短金利差って、まあ、金利上がってますけれども長短金利差はそんなに上がってないと思うんですね。だこの今の長短金利差っていうのはさすがに長い金利を取るタイミングじゃないかなと思ってますので、短い金利、例えばあの先週社債東証人債発行させていただきましたけれども、2年前はもう大体10年で発行してたんですけど、今5年で発行させてもらっております。借り換えにあたってはより期間の短いものでつなぐタイミングかなと思っておりまして、そういうコントロールはしております。
財務資本戦略のところですね、はい、自己投資口取得という言葉がありますが、
はい、ありがとうございます。投資口価格リートが伸び悩んでいる、まあ、その理由の一つとしては、まあ、長期金利今上昇しているというところもありますけれども、需給の要素が大きいんじゃないかなと思ってます。やっぱり外国人投資家が今リートをかなり売っている、先月とかかなり売却しているという状況があります。やっぱり需給がどうしても弱い状況でございますので、今は PO をする時期ではないというふうに考えています。 PO やりますかって言われるともうやりませんというふうに回答しております。で、一方で株価が相当今軟調になってきておりますので、これまで我々80億円、まあ、マーケットキャップで申し上げると 5%、まあ、いわゆる自社株買いですね、してきておりますけれども、合わせてですね、投資口価格がやはり軟調に推移するのであれば、より高い利回りの物件があればいいんですけれども、ないのであれば、まあ、一旦ここでは自己投資口の取得をしていきたいというふうには考えております。
はい、続いてですね、まあ、物件の入れ替え等ですけれども、はい、適宜必要な部分、ご説明いただければと思います。
はい、先ほども外部成長内部成長、まあ、財務資本戦略、この3つが、まあ、リートの戦略の核であるというふうに申し上げましたが、じゃあ足元どういう取り組みをやってるんだというところをご説明させていただきます。直近で行った入れ替えをご説明しております。先ほどちょっとアピールさせていただきました赤坂インターシティエア、あまりこう開示はしてないんですけれども、赤坂インターシティエアはですね、多くの地権者さんが持っていらっしゃる市街地再開発事業で作ったオフィスビルでございますが、まあ、たまたまそのうちの地権者さんの一社が売却したいという話が出まして、まあ、これは後期ということでスポンサーといろいろ協議をしながら取得したということです。赤坂インターシティエアはですね、まあ、先ほど申し上げたスペックに加えて現状、まあ、港区の賃料がですねガンガン上がっておりまして、ちょっとずっと渋谷で来てる中で恐縮なんですけれども、この4月の1年前の港区の賃料上昇率っていうのは都心5区では港区が一番です。 10% 賃料が上がってます。で、相場が上がってますので、こちらにあります賃料ギャップマイナス 9.9、 これ多分今またさらに広がってると思いますけれども、相場賃料よりも赤坂インターシティエアの今のテナントさんの賃料は1割低いという状態です。これは好機ということで買ったということです。ただ利回り見ていただきますと 2.8% となっています。 2.8% というのは我々の資本コストを考えるとファイナンスをして買う物件じゃないというふうに思ってます。したがってより利回りの低い物件を売ろうということで、ビズコア、これは同じ、まあ、一駅しか離れてないんですけど赤坂見附の物件、これが 2.4% だったということと、ちょっと成長が弱くて含み損を抱えていたということもありますので、この入れ替えを行いました。結果含み損を抱えてたんですけれども、スポンサーにですねちょっと高く売りつけまして、売却益をこの7月に計上いたします。で、加えて成長性という意味で言うとインターシティエアの方が強いですので、まあ、2.8% の利回りは低いんですけれども、この入れ替えによって収益性成長性が改善して売却益を計上する、こういうオペレーションを継続的に行っていきたいというふうに考えております。で、今までどんな入れ替えをやってきたのということを示しております。我々もこれまで3年間で400億物件を売ってきてます。まあ、不動産はまあ、どんどん老朽化しますし、物件の入れ替えはそれが我々の本業だと思っておりますので、まあ、御所を大事に取っておくというよりは課題のある物件はもうどんどん売っていくということで、これまでの3年間で400億売ってきてます。で、足元の入れ替えも継続しておりまして、39期で、まあ、約80億の物件を譲渡し、まあ、現在でも売ろうとしている物件もありますし、まあ、入れ替えをしながらポートフォリオのブラッシュアップをして収益性成長性を高めていきたいと。で、その過程で、まあ、含み益は当然ありますので、発生する含み益については投資家の皆様に分配していきたいというふうに考えております。以上が外部成長の足元の状況になります。では続いて内部成長のご説明をさせていただきます。賃料を上げるタイミング2回あるというふうに申し上げましたけれども、まずテナント入れ替え時の賃料どれぐらい上げられてるんだというところで、37期までは入れ替えると賃料が下がってたんですね。これは結局やはり稼働が苦しい時に埋め戻し優先でオペレーションをするとこういう形になります。これが38期から逆転してます。もう入れ替えるときに、もうどんどんどんどん賃料を上げていくということで、直近の実績で言うと、38期、39期で目標の 10% を大きく超えてます。ちょっと期によってですね、ばらつきは出てきますけれども、この入れ替え時の 10% というのは、まあ、継続して行っていきたいというふうに考えております。 今度はそのもう一つのですね、賃料改定時のどれぐらい賃料上げられているのかというところですが、大体2年から3年に1回賃料の公開が来るんですけれども、増額改定に成功したテナントさんの床面積になります。で、我々これをですね4割以上やっていこうぜという目標を1年前に掲げたんですけれども、ちょっと軽く4割を今ちょっと超えちゃっているので、この目標は今引き上げようと思っております。着実にテナントさんの意識もですね、今までは賃料を上げるっていう交渉だとテーブルについてくれないテナントさん多かったんですけど、今まずそれがない状態ですね。で、一方でじゃあその上がった賃料何パーセント上がったのかっていうのが賃料改定率になります。ここはですねまだちょっと改善の余地があるのかなと思っておりまして、さすがに減額はないんですけれども、増額改定率を見ていただくとですね、目標の 7% まだちょっと到達してないという状態です。やはりその大口のハードネゴのテナントさん必ずいますので、こういうところも含めてやっぱ賃料をしっかり上げていく、面積は相当増えてきたんですけれども、今度はちょっと率をしっかり上げていこうというふうに考えております。内部成長、賃料の引き上げについては今本当に東京であると八重洲地区を中心にもうなんかとんでもない上昇になっておりまして、我々特に港区も相当勢いよく上げられている状態ですので、稼働率も非常に今高い 98% を超えてますので、退去を恐れず賃料交渉はしっかり行っていきたいというふうに考えております。一応ですね、内部成長外部成長について今の状況はご説明させていただきました。財務の話を簡単にさせていただきます。もうよくご存知の方も多いかと思うんですけれども、財務で今特によく指標とされるのが平均残存期間ですね。これアベレージライフとか言われてますけれども、これ期間が長ければ長いほどリファイナンスのタイミングがゆっくりになります。したがって長期金利が上昇してもゆっくりそのインパクトが来るということですね。で、一方でこの固定金利比率、これは政策金利、短期金利が上がるともうすぐインパクトを与える形になります。我々はざっくり申し上げると25ベース上がると25円分配金に下押しの影響があります。ですので政策金利の上昇はと、あとは政策金利の上昇だけではなくて長期金利に対する借り換えのインパクト、ここも我々オペレーションは注意しながら対応しておりまして、固定金利比率は短期を進めるっていうこと、短期変動を進めるっていうのもあるんですけれども、一旦やっぱり 70% 以上、 70% 後半を目指していきたいと。ただ先ほど申し上げましたように、今日本のイールドカーブ著しく立ち上がってますので、むやみやたらに長いものを取るんではなくて短いもの、2年3年4年、長くて5年ぐらいの金利を取りながら財務のコントロールをやっていきたいというふうに考えております。ご説明は以上になります。
ありがとうございました。ここまではジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の稲垣治さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。
どうもありがとうございました。
ジャパンエクセレント投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8987ジャパンエクセレント投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。